11月24日何の日かなって調べてみたら、鰹節の日というのがありました。食品メーカーの、八巻さんがね、これは制定したものなんです。なんかいい節という、24日の語呂合わせっていうことみたいです。昔というか、ラジオトークを始める前、クラブハウスで、私が番組として1時間のコーナーをやっていた時に、この、今日は何の日というのって本当にいろんなものが制定されてこうずらってあるんですけど、結構一日にいろんなものが重なって何の日何の日って言って、このよく、語呂合わせ的な部分で、世の中のいろんな企業さんとかね、メーカーさんがやってらっしゃったりとかするんですけど、なんかその中で食べ物の関係のことをピックアップして、でそれをね、テーマに、掘り下げて1時間喋る番組というのをやっていたという話をね、友達としまして、そうだ、なんかそういうのもちらっとこのラジオトークで喋れないかなと思って、なんかできない理由を探したりもしてたんですけど、できる理由を探そうと思って、ちょっと短めのショートバージョンで、なんかね、なんかちょっと気になるとこだけかいつまんでお話しするっていうのも、なんかこう私らしくていいかなと思って、今日はそこをちょっと掘り下げてみようかなと思っています。ビアメニューアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組はアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みを語る番組です。サロンの手ルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さあ、なんかね、鰹節はもう実は世界でも今や有名なこの、食品になりました。こんな風に、魚を利用する国って他にはないみたいだし、そもそも旨味というものの話は以前にもしたことあるかもしれませんけど、この旨味をきちんと、操って食事を美味しくするというのは、日本は本当に素晴らしくて、世界中が真似をしている状態という感じですかね。だし文化というふうな言い方も、しますし、世の中にはね、だしソムリエ協会みたいないうような名前のものもあるぐらい、日本のこのだし使い、うまみ使いっていうのはね、本当に、素晴らしい、創意工夫技術ですね。あとは何て言うんでしょう、味覚のセンスというか、もう本当に世界中が絶賛をして、そのやり方をいろいろ真似して汎用してとかっていう、海外のね、映像を見たことがあります。例えば鹿のお肉をこうスライスして、それをこうね、ブロスにする、要はだしとして取ってっていうようなやり方をしてる世界的有名なレストランの、映像とかを見たことあって、これもやっぱりこの鰹節からだしを取るというのに、インスパイアというか、それを真似してオマージュしてやっているということなんですけどね。なんか機嫌めいて話をすると本当にダラダラなっちゃうんですけど、本当に縄文時代の前期にはすでにこうそのカツオ自体は食べられていたというなんか形跡があるっていうのと、その保存をしてね、それをこういう形で食べるようになったっていうには、本当に古くからの歴史が、積み重なって積み重なって現在に至っているということですよね。なんか難しい話もあれですけど、鰹節が本当に体にいいっていうのは、美味しいだけじゃないっていうのもね、すごくあるみたいですね。 なんかね、ちょっと私も調べ直してみると、まあ、健康維持にはこう欠かせないね、ビタミンとかミネラル、アミノ酸がこうとっても豊富っていうことだし、まあそのいろんな料理にねこう合わせて、美味しさも相乗効果として引き出せるっていうね、非常に良さもたくさん持ってますね。まあこの旨味の部分で有名なのは、まあ、カツオに含まれるのはイノシン酸という、ものですよね。カツオはねこうすごい速いスピードで海をこう泳ぎ続けるためにこの大量のエネルギーをこう必要とすると。でこのエネルギー酵素の分解、によってこう旨味の元となるイノシン酸に変化する、ので、まあ、そういうその、素養を持っているから鰹節のには、多くの旨味が凝縮されるっていうことですね。で、まあ、アミノ酸もねこれよく必須アミノ酸なんて、言われる、ワードを聞いたことある方も多いとは思うんですけど、人体にこの必要な必須アミノ酸っていうのはね、体内で合成することができない栄養素っていうことで、この、必須アミノ酸が鰹節には、全9種類の必須アミノ酸が全て含まれているということですね。健康維持にすごいだから、効果を期待できる。おお、これはだから、アミノスコアというのが、私勉強したことあるんですけど、これが100ということですね。まあ、本当にお魚にはねそういうものが多くて、かまぼこという食材も、食品もアミノスコア100と言われているので、本当にね体にはとってもいい、アミノ酸がたっぷりの食品って言われているんです。そうか、単体でやっぱりアミノスコア100になるということは、いかに鰹節がやっぱり体にいいかっていうことですね。まあなんかね、それ以外にも、まあ、ミネラルとかもね非常に豊富に、含んでいて、まあ、骨の形成とかにもいいっていうから、育ち盛りのお子さんはもちろん、ね、骨粗しょう症とかになりやすい、ね、高齢の方にもいいということ。あとは血圧を調整してくれるカリウムもたくさんで、タンパク質も豊富。いやいやいやいや、もうミラクル食材っていう感じですよね。最近ですね、カズレーザーさんの番組を見て、こう味覚障害の方の治療みたいな感じで、その特にいいのは昆布だしを、2週間ぐらいある程度の量を飲み続けて、で味覚のその良くないバランスの部分が改善したっていうね、こう実験結果が出ていましたけれども、なんかまあそれにちょっと触発された部分もあるんですけど、でもなんか出汁って本当に私飲むの好きなので、夜中とかになんかお腹が空いて、なんか食べたいけどこの時間から食べるのはちょっとやめとこうかなって思ったり、なんかこうコーヒーじゃないしお茶じゃないし、ジュースじゃないし水じゃないしって思った時に、簡単に顆粒だしを買ってるんですけど、それを、その日の気分で今日はカツオにしてみようとか、今日はいりこにしてみようとか、昆布にしてみようとかって言って、まあ大体3種類ぐらいがメインですけど、あごだしとかも持ってますけどね、この辺の顆粒をお湯でちょっと溶いて、でマグカップ1杯分ぐらいそれにこうそれを飲んでみたり、実はあったかいので、特にもう寒くなってきたこのシーズンにはいいですし、どうしてもお腹が空いちゃったら、そこに増えるわかめちゃんみたいな乾燥わかめをちょっと入れてお湯にしてあげると、まあ簡単時短わかめスープみたいなね、塩分入れちゃうとあんまり、むくみにつながってしまうので、入れずにもう旨味だけで、対応するというか、満足させるっていうことをね、よくやってます。いや、やっぱり鰹節ってすごいんだなと思うので、鰹節食べることもやってみたいですね。
ここからは ラスト2分のアフタートーク。
今日はちょっとこのね、昔をというかちょっと前を思い出して、食の話のエトセトラっていうね題名で、クラブハウスの時はやってたんですけど、まあ、思考の極みの一つとしてたまにはこういうのもいいかなと思うので、まあなんか喋る内容がこう本当は多すぎてね、もっといろいろ鰹節の話をしようと思ったら、鰹節を使ったこんな美味しい料理とかね、こんなもっと別な使い方があるとかっていう話までしたいんですけど、まあ、そうするとね、その倉葉でやっていたように1時間ぐらいの枠が必要なのでね、まあそこまでは、このラジオトークではできないんですけど、まあでもこんな話もなんかちょっと面白いかなと思うので、また今後もやっていこうかな。さあ、まあ3連休の4連休になっている方もいるというこの間の日程ですけど、お仕事されている方も多いですよね。でも今日一日頑張ればまた明日土日がやってきます。ちょっと東京は寒くなるみたいですので、皆さん風邪をひかないように東京の方はお気をつけください。お時間参りました。今日も最後までありがとうございます。さあ次回またお耳を拝借するまでの間もね、皆さん楽しく過ごしましょう。どうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。